現在はですね、2019年の8月の15日のですね、木曜日です。まあ終戦の日ですね、お盆です。まあいろんなですね、平和式典的なものがですね、開かれているんですけれども、最近のですね、論調的なものの流れの中においては、実際の平和をどうやって獲得するのか、どうすればいいのか、みたいなですね、こういう論調もですね、少しずつではありますが、出てきております。しかしそれ以外はですね、日本悪かった、日本悪かったみたいな、こればっかりです。もういかが飽きた。結局これをですね、敗戦国利権というふうに私は読んでおります。つまり日本が悪い、日本が悪いと言ってるだけでですね、これらの論者、発話とも言いますが、発話者がですね、講演会をやったり、本をやったりするだけでですね、平和、平和、平和というだけでですね、お金が入ったり、講演のですね、人が入ったり、私はですね、昨日だったか、おとといだったかですね、なんか広島関係のですね、誰かだったかな、まあようわからんけど、平和の像だったかなんかようわからんけどね、まあ銅像みたいな掘るような人、こんな芸術家の銅像うんぬん、それは私ダメだというわけじゃないけど、それは利回りがつくんですか。結局公の金、公金によってですね、買ってもらわなければどこも売り手がない、誰も買ってくれない、誰も相手にしてくれないという、結局これも敗戦国利権です。つまりですね、本当に多くの人々に必要とされるものを作っているものでも何でもないんですが、平和平和平和というふうに言っているだけでですね、これらの関係に公金で、公の金で買ってくれて、それでですね、莫大な大儲けをして、そして働かないで生きていく。芸術活動というのは働いているうちには私入りません。つまりその人がいなくなってでもですね、あまり困んないからです。全体的に言えば。少なくとも銅像を作るであるとかですね、書物を書く、書を書くであるとかですね、絵画。こういうふうな領域の人を私は否定するわけではないですけど、いなくてもあまり困んないよねという言い方をします。だんだんなんか腹を立てている人が多くなっているかもしれません。でもね、こういう領域に住んでる人たちが、例えば自分たちが特別でですね、アニメなんていうのは下なんだよみたいなことをですね、へっちゃらでやっぱり言ってる人がいるんですよ。いやー、アニメは利回りを確保できるし、配信なんかでも儲かるけど、あなたたちのですね、絵画でも書物でもですね、銅像でも何でもいいんだけど、誰買うよ。誰も買ってくんねえだろ。え？ということをですね、ちょっと私真面目に考えるべきじゃないかなと思います。必要とされない人たちが自分はですね、世の中に必要とされるんだアピールをですね、営業活動をですね、しなければいけないというのは、それはわかりますよ。どんな社会でもですね、会社でも営業活動は大事です。大事ですよ。販売促進活動は大事です。しかしですね、いらねえもんはいらねえんだよ。ということをですね、どっかで気づくべきだと思います。まあいいや。ということでですね、まあ敗戦。今日ですね、8月15日は韓国、ここで韓国が出ました。幸福説。というふうな形でですね、本来はですね、日本悪い、日本は日本悪いと、やらなくちゃいけないんですが、昨日の時点で、まあ、正確に言えばですね、3日前の時点で、米国のポンピオさん、パンピオさんがですね、徴用工問題というのは完全に決着がついてるというのが、米国の立場だということを、これ、河野外相に言ったんですよ。で、毎日新聞がそれを飛ばしでもないんですけど、それを伝えてですね、その毎日新聞を受けて、韓国の側の新聞社、そして韓国側政府はそんなことは言ってない、聞いてない、知らない、バカ野郎みたいなことをやったんですけれども、これが正式にですね、発表されております。だからね、おそらくそれを受けてなんですが、16、17日ぐらいの予定で、この徴用工がうんぬん、がんぬんということの、外務省における実務者官僚協議というものが予定されていたものが非公式会議だったか、非公式会談か何か中止になりました。だから結局後ろ盾の米国からもですね、蹴っ飛ばされてしまったんで、韓国単独でやってもですね、こんなはっきり勝てるわけないんですよ。まともな常識があれば国際法完全に無視してますから。だから国際法を無視した上で彼らは米国に対するあらゆる工作活動を通じて米国にうんとさえ言えばどうとでもなるというふうな考え方で日本に対して対処してきたんですが、それがもろくも崩れちゃったもんですから、まあ作戦の練り直しはするんでしょうけれども、結局騙しの法則から逃れることはないでしょうね。結局のところは。んで、あとね、私昨日言ったでしょ。8月10日にですね、北朝鮮がミサイルを飛ばしました。近距離ミサイルでした。200キロも飛ばなかったって話なんですが、韓国政府はこれをですね、この正体をバレちゃやばいので、400から450キロ飛んだらやばいやばいと言ってますが、おそらく多分そんな飛んでないと思います。なぜならばですね、これは韓国軍の、韓国陸軍も使っている地対空ミサイルだからです。ARAMS だったっけ？もう名前忘れちゃったけど、ARACAMS だったか、なんかそういうの。なんで北朝鮮が米国製のミサイル持ってんの？あれ？あれ？あれ？そりゃ簡単だよ、お前。韓国が横流ししたに決まってんじゃん。ということがですね、 じわじわとざわざわと日本の普通の人々に伝わってきております。だから私これじーっと見てました。 JB プレスのですね、金子さんだったか西金さんだったか、なんかそういう軍事関係のですね評論家ライターがいるんですが、これを伝えました。これは昨日おとといです。案の定、私の知る限りにおいては、確認する限りにおいては、ヤフーはですね、このことをですね一切報道しておりません。それまでは JB プレスのこれ、こうした記事はですね、必ず採用していたのに、今回に限ってはですね、全然採用しておりません。やばいんですね。間違いなく、やばいだろ。どう考えてもやばいよ。だからまあね、自分たちの外堀がだんだん埋められていることに気づいてしまったもんだから、ムンジェインさん、本当は8月15日の幸福節、日本割れ、日本割れ、金越せと。まあ間違いなくやるつもりだったんでしょうが、出花をくじかれちゃったかなと思う。しかしまあ彼らはここで終わるわけがないので、再び何らかのですね動きをするでしょう。私はそれは最終的にテロ活動になると思ってます。28日以降、日本政府が韓国に対して具体的なですね、輸出管理の適正化におけるですね、金融商品、金融関係における裏書きのですね、信用上の発行の停止から韓国というか世界というか大きく変わっていくでしょう。それをですね、一つ覚えておいてください。28日以降ですよ。チェックですよ。私は9月になって一気にガタガタと崩れると思ってますよ。KOSPI だとかコスダックだったかな。取り返しがつかなくなるほど崩れると思ってますよ。そのことによってですね、ニヤニヤしても仕方ないんですよ。犯罪者いっぱい来ますよ。だってまだビザなし渡航のままだから。そういうことも含めてですね、そろそろあなたはですね、あなた自身のご家族、あなた自身の安全、そしてあなたの町内などの、安全確保をですね、本気で守ることをですね、今の時点では人に言っても誰も信用してもらえないでしょうから、脳の中でですね、いやこれやばいよということを含め、外から入ってきた犯罪者たちはどうすればですね、簡単にラッキーに安直にですね、お金を奪えるのかということを、向こうの犯罪者の立場に立ってですね、考えてみようかみたいなことをですね、ちょっと考えてみてほしいです。私は冗談で言いません。必ずそういう風な社会に、そういう風な領域が必ず出てきます。そのことに対して何の対処対応もしていなければ全部取られます。それをですね、今日のオチだということにしてほしいです。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の、8月の15日のですね、木曜日です。終戦の日です。戦争が終わりました。74年前に。日本は本当に苦難の歴史を歩んできました。それでもですね、これだけの経済成長をですね、遂げることができたというのは、やはりですね、日本のメディアの中でですね、官僚悪いっていうのは、大体在日韓国人の記者なんですよ。はっきり言うけど。日本のですね、経済成長というか、日本の国家安定、国家発展というものを何とかしてですね、妨害してやるためにですね、それらの実際のプレイヤーである官僚をですね、徹底的に言葉の力で腐すということをやっております。そして、官僚の中にですね、もうですね、自分たちの在日韓国人、在日北朝鮮人勢力というものを入れ込むことによって全体のコントロールを図ろうとしてきたというのもあります。まあ、ややこしいんですね。早い話が。取ることしか考えてないという言い方になります。まあ、置いといて、やっぱり中国かな。今はやっぱ中国と韓国になっちゃいますね。ホルムズ海峡における有志連合の動きがあればですね、まだそれはいろんなネタというか、ネタですね。変わっていくんですが、今のところはやっぱり中国と韓国になります。どちらもおそらく壊れていきます。で、中国のですね、香港に対する武力介入の可能性が非常に高まってきたので、米国がですね、昨日、おとといかの時点でですね、米国議会が、もし中国が武力介入したらですね、香港に与えている蔡英国待遇とでも言えるような、もう数々の優遇措置あるんですが、これは全部剥奪する、みたいなことをですね、まあ、中国に対するですね、プレッシャーをかけるためにこれを言っております。マイク・ルビオさんだったっけ？まあ、他にもなんかいろいろいたけどね。それでもね、それでも私は、おそらくどこかの時点で中国をやると思ってます。そうしなければ習近平さんの権力が持たないからです。安全保障とですね、自分の権力の座ということをどっち取るかって考えたら、中国の場合大抵ね、権力の座なんですよ。なぜならば追い落とされると殺されるから。一族もろとも。そういうことね、肝心の習近平さんが一番よくわかってるから、おそらく私は手放さず、そのまま戒厳令、軍隊突っ込ませてですね、そして香港の周りの周辺地域を全部封鎖してですね、なおかつ 香港におけるですね、Wi-Fi であるとかですね、まあ、無線 LAN であるとかですね、まあ、光回線であるとかいろいろあるでしょ。全部切断しちゃうでしょ。止めちゃうでしょ。2日ぐらいか、3日ぐらいか。あ、つまりそのデモ隊がやったということにするでしょ、結局は。それらの通信手段さえ止めてしまえばですね、何にも怖くないんですよ。ただ私はですね、今の、いわゆる外国人観光客などが外から入り込んでくるその流れの中の iPhone などが、当然ですね、Wi-Fi ではなく、まあ、いわゆる現地のですね、電波、無線通信を使うでしょうけど、さらにですね、なんだっけ、シリウスだったっけ、なんだっけ、偵察衛星、通信衛星と直接つながってですね、やり取りするようなスマホが、私は知らんかったけど、あるみたいです。でも相当ごっついんですけど、衛星携帯電話見たことがあります。本当にごつかったです。なんじゃこりゃと思ったんだけど、しかしそれは、砂漠であろうがですね、エベレストの頂上であろうが必ず繋がるものすごいもんでした。シリウスだったかな、何だったかな。うん。スマホにもなんかそういうのがあるらしいんですが、ちょっと聞いたことないな。でもあるらしいんですよ。そういうのを持ってる、まあ観光客は持ってねえだろうけど、ビジネスマンがね、それらを持っていたら、それを使ってですね、中国人民解放軍がですね、香港市民にですね、オラーとか言ってですね、もう虐殺虐殺みたいなことをするとしたら、まあそれをですね、全世界配信的なことをやるかもしれません。まあただしかし中国、その偵察衛星というか通信衛星にですね、直接つながる、それすらですね、ジャミングかけるかもしれないです。これわかんない。こればっかりは。私はもう、6473までいかんだろうけど、まあ64ぐらいでもう武力介入だなと思ってますから、その後のシナリオは正直わかんない。いろんな不確定要素多いから。うん。まあだからといってですね、中国で一気にですね、分離独立運動みたいなものが始まるとは全く思っておりません。うん。ただ、各地域におけるですね、騒乱とか反乱であるとか、そういうものはひょっとしたら大きくなるかもしれません。しかしですね、最終的にそれもですね、もう開き直った中国は戒厳令下に何やってんだお前たちはということで、徹底的にこれを弾圧するということを開始すると思うので、まあそんなに言うほどね、中国の国家体制が割れるというほどのところまではいかないんじゃないかなという見方を今のところしております。しかし国民だけが疲弊して傷ついていってですね、共産党に対する不平不満的なものを高めるということはあるかもしれません。一番問題なのは中国に入っている外国資本がですね、引き抜かれる流れの中で中国の株価暴落、不動産も暴落、通貨も暴落、もうトリプル安。いや、本当にこれがですね、起きるかもしれない。そうなった時に、中国どうすっかな。中国国内にあるですね、私は外国企業、特に日本企業なんかを接収というのは泥棒のことなんですが、没収のことなんですが、そういうことも含めてあらゆる強硬手段を取るような気がしてならないと思っております。どうでもですね、理由をつけることができます。デモ隊の背後に外国勢力がいた、日本がいたんだよ、みたいな。何とでもできます。それは。取る側の理屈としては。ただ、どうかな。それをやったら本当に一気にクラッシュだなと思います。うん。で、まあ中国が一気にクラッシュするとですね、日本の関係者、日本、つまり中国にたくさん進出している日本の関係者及び、韓国の方がひどいんじゃないかなと思うけどね。クラッシュにすれば。だから、習近平さんどこまでやるかなというね。彼がですね、優柔不断であり、自らの判断がですね、できない人であるということは、どうも周知の事実になりつつあります。私も大体その方向に来ておりますが、彼の政策ブレーン二人、これ名前だから、なんだか、陳なんとかだったかな、陳じゃなかったような気するけど、まあ二人いるんですよ。この人たちが、徹底的な毛沢東思想主義、毛沢東崇拝主義みたいな人たちなんですよ。復古主義ですね。そしてですね、中国人民世界最高説。黙っていたら米国がこの落ち込んでいくのでですね、そうすると中国人が、偉大な中国人がですね、前に出てくるんだよみたいなですね、こういう話を何の根拠もなく裏付けもなく信じてる人たちです。まあ根拠裏付けありますよ。自分たちにとってだけ都合のいい資料をですね、たくさん集めてきて、どうですか？中国はですね、前に出てくるんですよ。次の覇権国でワールドヘジモニーですよとかってやってるんですよ。違ったらお前ら大変なことになるよと思うけどね。まあまあそういうふうなこと、協調主義的に物事を考える人じゃ自分で自分に洗脳をかけてますから、まあ変わらんのだろうな、いろんな意味で。やばいよね。自分こそが正しいのだという位置から一切動こうとしない人って、ね、やばいよね、本当にね。どっか無人島で一人で住んでるならそれでいいと思うけど、そういう人たちが何十億人もの運命を勝手に自分一人の脳でですね、決定してしまっているという、その状況システムというのはとてつもなく危険なものではないかなと私は思います。とりあえずお盆を超えて、おそらく40日ぐらい超えて、だから中秋の名月とかですか、9月の10日とか、まあその辺にですね、
なんか大きな動きがあるでしょう。一番大きな動きはやっぱその夏至の、冬至の前後じゃないかなとは思うんですが、今の世界というのは24節気にですね、連動して動いているということを過去からも何度も言っておりますが、それをですね、あなた今はもう24節気調べてですね、日付調べてですね、本当にそんなこと起きるのかな、未来のことはわからないのですが、過去の日付を見てですね、過去のその何月何日の出来事とかって Google で検索するとですね、なんかいっぱいバッと出てきます。大体当たってることに気づくはずです。それをですね、暇な人は、まあ暇な人はあまりおらんけど、でもあなた多分ですね、お盆休みだろうから、暇な人はですね、ちょっとやってみればいろいろと面白いことが見つかるかもしれません。ただ、例えばですね、5月の5日があった、端午の節句とかってあったので、5月の5日、当日というわけではなく、前後ね、前後なんですよ。今まではだいたい前後40日前後の間、だから80日以内ぐらいに何でもあったみたいな言い方なんですが、それがだんだん狭まってきてるかもしれません。ただ1月、あ、5月5日とあったら5月5日にぴったりドンピシャっていう、そういうことではないですよ。一応言っておきますけど。うん。しかし、だいたい24世紀に連動して、この地球の世界におけるですね、なんか大きな衝撃的なものは、どっかの条約が壊れたとかね、うんぬんかんぬん。不思議なことに、それに、重なっております。これがですね、これからの、地球世界で何が起こるのかということを、それぞれの個々人がひょっとしたらこんな風になるんじゃないだろうかということを読み解くための手がかりというか、システム技法ということをですね、私はあなたに伝えるものでございます。やりたい人はですね、調べてみてください。何気に驚くような驚くと思いますよ。何気に今はそういうこといちいち言わんけど、具体的にこの日はどうだうんぬんかんぬんは言わんけど、我々は知らないことだらけですよ。そういうことをですね、今回のオチにしておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。